はい、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差別することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、法悦の日々の13ページ、13ページの、佐渡御所ですね。千だらが家よりいでたりというところですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。佐渡御所にのたまわく日蓮根性にはビング下船のものと生まれ千だらが家よりいでたり心こそ少しお化経を信じたるようなれども身は人参に似て畜生なり魚眼魚鳥を懇願して石白二体とせりその中に色心を宿す玉水に月の移れるがごとし憤怒に黄金を包めるなるべし心は法華経を信ずるゆえに梵天大釈をもなお恐ろしいと思わず身は畜生の身なり色心不相合のゆえに愚者の穴ずる通りなり心もまた身に対すればこそ月黄金にも例うれ日蓮は決して富裕な出身としてではなく摂政をなりわいとする漁師という下船の家の子としてこの世に生まれた。心には少しばかりの法華経に対する信心を持っているようであるが、その肉親はといえば人間の姿にかたどっているようでありながら、実を言えば魚類や鳥類を混ぜ合わせた父母の清潔の二体から出来上がっているという畜類にも等しいものである。その肉身の中に法華経を信ずる魂を宿している。そのありさまはちょうど濁っ水に住める月を映し取っているようであり、また憤怒に宝を包んでいるようなものである。心は法華経の信心に満ちているゆえに大梵天皇大釈天皇に対しても別に恐ろしいとは思わない。ところが体は畜生の姿形に等しいから、身と心とはそぐわないゆえに、仏法に疎い世間の愚人から軽蔑されるのも当然のことと思う。心は法華経を信じている心であるからこそ、この肉身に比べれば、月や黄金にも例えられるのである。大聖人様がですね、 佐渡にこの流された時に、自分のですねこの生まれっていうかこの生い立ちをこの振り返ってですね思い出してですね、それで、このお手紙に書かれているということなんですよね。大聖人様がこの辰の口で殺されかかって、そして佐渡へ渡っても毎日毎日がですねこの死と背中合わせの、目が覚めたら死んでいたというような状況でもおかしくないようなですねこの劣悪なその環境の中で生活していくとですね、どうしてもこの今までの生まれてから今日までのこの時間の経過っていうものをこの考えてしまうわけですよね。その中でこの大聖人様がですね、この自分の生まれ育ちそういうことをこのお手紙に書かれたということなんですね。貧具下賤と言いますよね。貧具下賤、貧は貧乏の貧って貧しいですよね。具はこの極まるっていうことですよね。だから貧具っていうのはもう貧乏で貧乏で、苦しむ状態、貧しさに苦しむ状態、もうニッチもサッチも手も足もこの出ないというようなこの状況をビングというふうに言うわけですね。ビング、下賤は身分の低いことですね。それとか人間の品性というものが劣っていること、これをこの下賤と、下賤の賤は卑しいということですので、お金をたくさん持っていれば卑しくないかというとそうじゃないですよね。お金をたくさん持ってても卑しい人はこの卑しいわけですよね。お金持って向こうに行けないのに、なんていうんですかね、例えば100億ぐらい持っててももっと欲しいと、ね、人を騙してでも人を蹴落としてでも、もう人がこの死んだとしても お金の方が大事だというふうにその金持ちになってくる。これは金は持ってますけども人間としてはその劣っていると下品だと卑しいということになるわけですね。なんていうんですかね、やっぱそういう人いるんですよ、やっぱりね。もう三度の飯よりお金が好きだという人がいるんですよね。だから、お金いっぱい持ってるんだけど、お金減るからなんていうんですかね、貧しい生活してると。その人が突然病気かなんかでことっと亡くなったらですね、ものすごいお金が出てきたというようなことがあるわけですよね。お金なきゃ困りますけども、ありすぎても心が歪んでいくということですから、何でも八分目、がいいですよね。八分目、八分目を狙ってても七分目か6分目か5分目ぐらいでその生きていかなきゃいけないんですけども、もうてっぺんを歩かなくてもいいということですよね。で、大聖人は前もお話ししましたけれども、朝廷型のこの仕事にお父さんお母さんがついてたんじゃないかと それが鎌倉幕府この朝廷と鎌倉の武士が戦って覇権争いをして、そして武士の側が勝って、そして鎌倉幕府が開かれるわけですけれども、その時に当然この負けた方のこの朝廷側にいた人間は全部その職を失うというこの状況になったわけですよね。この大商人のお父さんお母さんはその朝廷側につくこの仕事をしていた関係で職を失って、そしてそのにわか漁師にこのなって生活していかなきゃいけないということになったのではなかろうかというふうにこの思えるんですよね。先祖代々漁師をやってたというような、そういうこの状況ではなかったということなんですよね。だけども今漁師さんはね、この間ものすごい台風が来てね、それでまだ停電でその苦しんでる人がいますよね。大変だよね。停電ってのは扇風機も回んないんだよ。扇風機なんか回ったって、この暖かい空気がこうやって回ってるだけで扇風機じゃダメだなとってね、やっぱりクーラーじゃなきゃダメだなと。もうクーラーもだんだんこたつみたいになって、もうクーラーの風に当たってないとダメだと言ってそのもうクーラーの効いてる部屋にじーっとこうしてなきゃいけない、もう熱中症になって死ぬか生きるかの問題ですから、もうクーラーに当たってようがないでしょうが、もう死ぬわけにいきませんからね。だけどまあ向こうの人たちはまあ電気が通ってなくて暑くて、その上にその被害を受けた人たちはそれを片付けなきゃいけないということですから、もう本当に大変なことですよね。被害に遭っただけでも大変なんですから、もう本当にひどい状態にこのなってますよね。で、あの中でニュースなんか見てると、漁師の人がですね、電気がなくて氷ができないから魚取りに行けないと言ってるんですよね。はあ、そうなんだと。魚は取り行けはありますけども、それをずっと東京の方へ持っていくまでのことができないと。だから仕事ができないと言うんですよね。大商人の時代電気ありませんからね。だから漁師ったってですね、この魚取ってきてですね、ほいでみんなこの海岸べりの人は漁師じゃなくたってもう別に魚に困ってる人いないわけですよね。だけどその近場の人にですね、その腐らないうちにですね、その売らなければ生きていけないわけです。で、売れなかったらもうそれでもうゴミとして捨てなきゃいけないわけですよね。だから電気っていうか氷があるとないじゃもう全然違うわけですよね。だから遠くの方に売りに行くっていうことはこの大商人の時代にはもう考えられないそのわけなんですよね。朝取ったものをですね、もう昼前までにですね、その売ってその生活をしなきゃいけないと。もう冷蔵庫に入れとくっていうことができないと。もう全くその日暮らしですよね。その日暮らし。天気が悪かったら魚は取れないですね。取ったら取ったで、売れなかったら生活ができないと。だからもう生活が貧しいに決まってるわけですよね。漁師で、蔵が立つということはありえないということになりますよね。そういうようなこの生活をこのお父さんお母さん、この大商人のが子供の時代に物心ついてこの出家するまでの間ずっとそういう生活をこのしてきたということが、 この大聖人様のその心の中にもう焼き付いてるわけですよね。だから貧具下船のものと生まれて、千駄良が家より入れたりと、魚を取ってただ売るというだけじゃなくて、物の命を目の前で奪って、その物の命っていうものを生業にこのしてこの生活するとですね。魚を取るということは魚を殺すということ、その殺すということを毎日毎日この続けなければならないということなんですね。だから千駄良というのは、要するに人間の格好をしていても、この人間以下のこの奴隷の分際をこの千駄良というふうにこの言うわけなんですよね。だからその千駄良の家から自分は出た、身分の卑しい、そういうこの人間なんだということですね。そして心こそ少し法華経を信じたるようなれどもと、この出家をして、そしてたくさんの勉強をしてですね、そして大聖人は法華経だけが一切諸行平等成仏の法を説いている教えだということが分かったと。真言宗でも禅宗でも念仏宗でもなく、この法華経の南無法蓮華経こそが唯一この一切諸行平等成仏ということを説いているところの教えであるということが分かって、そして、あ、自分はこの法華経を信じて、法華経を説いて、法華経を知らない人々に伝えていこうと、この南無法蓮華経を唱えて、真言や禅宗や念仏の信仰というものをやめなければならないんだということを世の中の人々に伝えていこうというふうに考えた、ね、だからこの南無法蓮華経の法を自分は信じていると、ね、信じているけれども、体は人間の姿をしているけれども、畜生の身だと、ね、畜生である、魚鳥を懇願して、魚とか鳥を食べて、そしてお父さんお母さんの体ができているんだと、ね、もともと人間は他の命をいただいて人間として生きているんだと。人間が人間食うわけにいきませんからね。だから魚だとか鳥だとか野菜だとか、そういうものを食べて、その人間の体っていうものがこの出来上がっている。赤白二体というのは、女性のこの月のものの子供を産むためのこの月のもののこの血液の血の赤と、それから男性の精子のこの白、この赤とこの白、このちょうど紅白のこの、このなんていうんですか、この、こののしの、こののし袋のこの、この紅白で、左右紅白で、この紐で結んでありますよね。あれも、その、めでたい、その祝いの時に、そののし袋を使うんですけれども、私たちの人間の出発を、この表しているわけなんですね。命の始まり。っていうことをこの大切に考えて、その祝うことほぐ、そういう気持ちでその紅白の水引きっていうものがこの使われているわけなんですよね。だから精子と、そしてその卵子が、卵子を象徴するところのその血の赤というもの、その二つの雫っていうものが結ばれて、そして人間が生まれてきて、そしてその人間の体に色心という心というものが宿るんだと、ね、人間の体というのは、人間というものは別にその動物が生まれるということと何にもその出発は変わらないんだということなんですね。 生まれてくる仕組みっていうのは全く同じことなんだということなんですね。そこに人間としての心を、この親が毎日毎日その子供を育ててくれて、その育ててもらえる中で人間の心というものがまた育まれてこの行くんだということなんですね。だから人間の体は畜生の身だと、畜生の身であると。だからその畜生の身は濁った水のようなもんなんだと。その濁った水のような体に澄んだ月がこの心として宿るとですね。そういうようなこのものなんだと。もう一つ例えれば、糞嚢に黄金を包めるなるべしと。クソ袋に、クソ袋の真ん中にこの金の塊が収まっているのと同じだとね。袋は全く汚くて臭いけれども、その真ん中に何にも代えがたい金の宝の玉というものが収まっているというふうに考える。それが人間の命なんだと、人間の体なんだということなんです。大聖人が袋汚しとて小金すつるべからずというふうに書かれてますけれども、我々の体っていうものは別にライオンやゴキブリやムカデやヘビやそういう命と何にも基本的には変わりはないんだとですね。嫌なことをされれば憎むし怒るし、いいことをされれば喜ぶし、そういう心というものはこの畜生と同じ、そういうこの命、肉体を持ってるんだと。ただこの黄金は心である以上にもっと大事な南無法蓮華経の仏の命というものが、この人間の命というものは人間が自覚できる可能性を持ってその袋の中に収まってるんだと。悲しいかな、蛇やゴキブリやムカデはこの自分の命に南無法蓮華経の仏の命が備わっているということに気づけない存在なんだと。人間は気づけるというその命を持ってるんだということなんです。人間でもたくさん気づいてない人いっぱいいますけれども、私たちはこの南無法蓮華経の法の縁というものに触れて、あ、自分にも仏の命っていうものが備わってんのかなというふうに気づいたから、この信心の道に入ることができたということなんですよね。心は法華経を信ずるゆえに梵天貸借をもなお恐ろしとは思わずと。梵天貸借っていうのは初天前人のこの代表的なこの存在なんですね。じゃあなんで大聖人が梵天貸借をもなお恐ろしと思わずと、なんで初天前人を恐ろしいというふうに考えるのか。変な話ですよね。変な話です。でなんでかって言ったら、初天前人はあの接戦道寺の話でも分かるように、初天前人はただただ私たちを守ってくれるんじゃなくて、私たちが本気で信仰をしているのか、する気があるのかないのか、そのことを試すためにこの法華経の行者に試練を与える。それが初天前人の働きなんだと。初天前人は何にも私たちがしなくても守ってくれる、一辺倒で守ってくれるっていうんじゃなくて、本当に地金から法華経を信じて法華経の行者として生きようとしているかどうかということを試しにかかるとね。試練を与える。そして本物のこの法華経の行者というものにこのなるように、この初天前人はしていくんだと。初天前人が我々を守ってくれるということは、 そういうことなんだということなんです。ね。私たち自身にこの法華経の行者として生きるということがいかに大切なことなのかということを気づかせるために立ち振る舞いをするのが本当の諸天善人なんだということ。だから日蓮はどんだけ梵天大釈のこの諸天善人に試されても自分は何にも恐ろしいと思わないと。どんな試練がやってきたとしても日蓮は恐ろしいと思わないということをこの言ってるわけなんですね。梵天大釈をもなお恐ろしいと思わず、身は畜生の身なり、ね、もうもともと自分の命というもののこの姿形は畜生と同じだと、ね、色心不相応のゆえに愚者の穴ずる道理なりと、ね、色心は肉体、色は肉体、心は心ということですよね。で、肉体は畜生だ、肉体は畜生の身だ、心の中心は南無法蓮華経の仏の命だ。だからこの体と心は不相応、点でバラバラの全く逆の方向を向いているということなんです。色心不相応のゆえに愚者の穴ずる道になりと、心がどんだけ仏の命であっても外見は貧具下船の身だと、貧しさに苦しんで、そして卑しい家柄の、そういう毎日毎日魚の命というものを奪って、そしてやっと生活ができる生活をしていた人間だから、だから卑しいに決まってると、その卑しい、その命と、それから南無法蓮華経の仏の命が備わっている、仏になることができるというこの尊い命というものはですね、もう全く一つになることができないような、その矛盾をはらんだこの存在にこのなってしまっている。この間あのハンセン氏病のね話の時に皆さん方にお話ししましたけれども、がんだとか脳梗塞とか心筋梗塞とか、そういうものになったからといって人間は差別しないです。気の毒だなと。ね。その、悲し、一緒に悲しんでくれます。だけど、ハンセン氏病の人は、この鼻が溶けるようにして、鼻の形が変わり、眉毛が毛の抜けた歯ブラシみたいに、この薄くなって、まばらになっていく。肌も、この溶けたようにこのツルツルにトロトロにこのテカテカになっていきます。毛穴がなくなっていっちゃうんですね、病気で。そしてこの末梢神経のこの手足のこの先もこのろうそくが溶けるようにこの短く変形していきますですね。そういうふうにして外見が人と変わっていく。そうすると目に見えない外見が変わらないがんや脳梗塞や心筋梗塞の人が、あんたの家にはがんの人がいたねっていうふうにして、あんたのところの娘はもらえないよっていうような人はあんまりいないわけですよね。だけどもハンセン氏病の人は外形がそうやって変わっていきますから、先祖代々そういう病気にたたられた呪いを持った一族だっていうふうな形でもって、一族全部が要するに差別の対象になっていくわけなんですね。人間は外見に弱いわけです。外見にね、だ男でもね、色男だったらね、なんか心までいいんじゃないのって感じになるわけです ね。で、不細工だとね、なんか心もね、なんか不細工じゃないかなっていうふうにみんな思って、ほんでみんないい男の方へ、いい男の方へ行くわけです。ね。80、90になったらみんな崩れていくのが決まってるんですけど、だけどみんなそっちの方へ、その行って、ほんでその不細工な方は、その結婚もできないような形になって、この行っちゃうわけです。ねえ。ほんで、そのいい男で、心はその癒やしい男と結婚をして、人間は顔じゃないねとか、あんなのと一緒になるんじゃなかったとか言って、その別れたりするんだけど、また顔のいい方を選んだり、また失敗したりするわけですよね。やっぱり毎日見るから、不細工よりいい方がいいよね。毎日見るから、だからやっぱりそっちを選ぶわけだ。男の方もみんなそうなわけですよね。男の方もやっぱり美人の方がいいというふうに考える。でみんな、その失敗しちゃうわけですよね。心が美人、心がこのいい男っていうことはわからないからね、見えないから。だからみんな見てくれてその判断をしてしまうということになりますね。だからみんな色心不相応なんです。いい方にも悪い方にもみんな色心不相応なんですね。だから世の中の愚かな人たちはみんなその姿形だけを見て、そしてその人間をこの差別するということなんです。だから南無法蓮華経の仏の命というものを心の中心に持っていても、外形だけで要するにみんな判断した時には、日蓮の教えというものを信ずる人は少ないということなんです。あんなみすぼらしい坊さんだっていうけども、ボロボロのこの服装を着ている、そういうような坊さんのところへ行ってお参りをして、一体何になるんだと。ね、極楽寺の良寛さんとか、もう立派なお寺で、幕府の人がもう尊敬してあまりある、そういう扱いをしている。そういうところに行ってお参りした方が、絶対にこのいいじゃないかというふうに、多くの人は考えるわけですよね。そのことを色心不相応のゆえに、愚者のあなるず、あなずる道理なりと。そういうもので判断をする人間というものは愚者だと。愚かなもんなんだというふうにおっしゃってるわけなんですね。心もまた身に対すればこそ、月小金にも例うれと。ね。さっき言ったように、憤怒に小金を包めるなるべしと。いうことと同じで、この心もこの畜生のこの身と臭い、そういうこの存在のこの肉体というものから比べてみれば、月にも小金にもこの例えられるような、全く外形というものを超えた尊い存在であるということを、私たちはこの見失ってはいけないということなんです。ですね。だから日蓮はそういう卑しい家柄から出て、卑しい姿をした貧しくて、その貧しさに苦しんでいるような状態だけれども、この南無法蓮華経の法華経によって、どれだけ貧しくても自分は仏になる命を持っているということに目覚めた人間なんだと。ね。それがこの法華経の教えであり、この法華経の尊さなんだと。この誰っても仏になるということが本当の平等なんだということ。そのことをこの大聖人様は、この生まれた時から、幼い時から、そして 辰の口の方南を経て佐渡に渡って振り返った時に、日蓮はやっとこの仏の命を持った法華経の教えに出会ってその道を歩んできたんだということがはっきりと分かった、はっきりと見えたということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。伝教大師がね、朝廷のこの朝廷に可愛がられて、そして遣唐使船に乗ってですね、この留学生としてこの中国にこの渡って、そしてこの法華経の教えを習って、そして日本にこの正式に伝教大師が法華経をこの伝えたんですね。そしてこの朝廷の力を得て比叡山に延暦寺をこの建てるわけなんですね。だけど法華経と同じ時期に真言宗もこの空海によってこの日本に伝えられます。伝教大師は法華経こそが一番尊い教えだというふうに理解をしましたけれども、真言宗の教えも伝教大師は取り入れていくんですね。そして念仏宗も取り入れていく、禅宗も取り入れていくというふうになっていきます。そして平安時代、西暦で800年代、この伝教大師から400年間この平安時代っていうのが続いていくんですけど、その平安時代の末期のこの時代、鎌倉幕府がこの朝廷にこの勝ち上がっていく、それまでの間にこの法華経のこの伝教大師が伝えた法華経の教えっていうのはどんどんどんどん何でもありのこの宗教というものに変質していくわけなんですね。だからいつも皆さん方にお話しするように、今天台宗は朝題目有念仏というふうに言って、朝は南無法蓮華経の題目を唱えて、夕方の勤行は南無阿弥陀仏を唱えるというような、もうめちゃくちゃな状況にこのなっているんですけれども、それでも平気、何でもありなんです。何でもあり。そのこの天台宗っていうのがですね、結局何でもありの宗教になって、そして今言ったところのこの法華経はどんな命にもこの仏の命というものが備わっているって教えなんだから何でもありでいいんだというふうになっちゃってるんです。なっちゃったんです。だけど大聖人の教えはどんな命にも仏の命が備わっているけれども、それのみを信ずる、それのみを行ずるっていう信仰でなければ仏にはなれないと。何でもありじゃダメですよというのが大聖人様の教えなんですね。大聖人様の教え。だから天台宗の法華経を信ずる教えの考え方と、日蓮大聖人様のこの法華経の南無法蓮華経を信ずる考え方というものは全然違うんです。信というものが根本になかったら、この法華経の信仰というものは成り立たないと。何でもありだったら、それは法華経の教えというものを殺していることなんだと。それは法華経の信仰ではないと。法華経をどんだけ読んでいても、それは法華経の信仰じゃないんだということなんですね。 で前話したところの恩義具伝とか庄司一大寺血脈症であるとか本人妙症であるとか体積寺がもう御所の中でも一番中心的に大事な御所であるというふうに言い張っているものはたくさんの研究者によってこの平安時代の末期にこの天台宗が行き着いた考え方を持った教えであると。だから本質的に日蓮大聖人様の真というものをまず立てなければこの南妙法蓮華経の法華経の信仰というものは成り立たないんだという、その真を立てるということをもう超えてしまったそういう考え方が恩義具伝や本人妙症や庄司一大寺血脈症やそういう体積寺が重要だと言ってきたところの御所の中にはそういう影響というものが深くこの存在していると。だからその御所は偽物なんだということをこの示しているわけなんですね。だから天台宗には方法限界はありません。何でもありだから。日蓮大聖人様の教えだけが方法限界があるんです。それは南妙法蓮華経だけ信じなきゃいけない、南妙法蓮華経だけ修行しなきゃいけない、他は信じちゃいけないという教えですから、方法限界がなかったら大聖人様の信仰というものは成り立たないと。他の宗教は何を拝んでもいいと。他の宗教で正月に神社に初詣行っちゃダメですよという宗教はありませんね。下手をすると正月どこどこ神社行ってきたんです住職、ああいいことしちゃったねというような住職がほとんどですね。私にもしそういうこと言ったらね、何やってんだ、怒りますよね。もうここへ行くんだ、漫画みたいに青筋がピキッと立ったんだね、青筋が立ったね。それと同時に私は皆さん方に普段なんね、私が普段皆さん方に話している大聖人の仏法の話は全く伝わってなかったんだなというふうにその反省しなきゃいけないということになりますよね。だから信者さんも守んなきゃいけない、私も守んなきゃいけないという信心なんですね。もう他のところはクリスマスをやろうが初詣に行こうがお祭りに参加しようがもう楽しければもう何でもいいですよということなんです。日蓮召集はそうじゃないんですよということなんですね。だから何でもありの信仰じゃダメだと。法華経の行者として生きる信仰でなければ法華経に説かれているところの誰でも仏の命を持っているというその成仏の道を歩むことはできないということ、そのことをですね、この大聖人様の自分の生涯を振り返ったこの御所の言葉と重ね合わせてよく考えてもらいたいというふうに思うんですね。なんか皆さん方の方でありますかね。木にはさ、 木にはこの根っことね、この幹と、それからこの枝葉がこう茂ってるわけでしょね。で真言禅宗念仏宗は全部が全部悪いことを説いてるわけじゃなくて、仏教の経典にそれぞれ沿って説いてるわけだから、だからいいことも言ってるわけ。 100% 悪いこと言ってるわけじゃなくてね、いいことも言ってるわけ。だからそういう教えのいいことはこの枝葉の要するに先のそのいいことなんです。いいことなんです。法華経の教えはその枝葉が出てるところのこの大木のところ、その大木のところの大木を支えるところのその根っこ、古い過去に振り返れば一粒の種、ここにこの南無法蓮華経の教えがあるわけ。全てはこの一粒の種からこの全部のこの大木から枝葉からそういうものが出来上がってるわけね。だから全部これらのものはその振り返った時にはこの種に変えるわけ。種に変えなきゃいけないわけ。種から真言宗禅宗念仏宗が言っていることが出てるわけだから、枝葉を信ずるのか種を信ずるのか、種を信ずる信仰でなかったらダメですよと、枝葉を信じて種を忘れてる信心じゃダメですよというのが大聖人の教えなんですね。だからこの大聖人の仏法を下種仏法って言いますけども、この下種仏法のこの種っていうのはこの種です。この種です。この種は皆さん方の中に全部一粒ずつみんな備わってる種なんです。この世の中に一つしかないっていう種じゃなくて、全部の命に一つずつ備わっている種なんですね。だからここの枝葉の先を一生懸命信じてたらこっちはわからないよね。こっちはわからない。自分が枝葉の先にいながら種だと思ってるからね。そういうことなんです。ね、キリスト教でもイスラム教でもみんないいこと言ってるんです。いいこと言ってるんです。じゃあそのいいこと言ってるその根っこの種は何ですかということが大事なんですね。神は偉大だ、だから人間は神のしもべのように奴隷のように働きなさいという教えだったら、それはこの南無法蓮華経の種の教えからは完全に外れとるということになりますよね。うん。誰もが仏じゃなきゃいけない。神がいて、そしてしもべの奴隷の人間がいるっていう教えだったら、私たちの本当の救いはありませんよと。そんな教えのためにメリークリスマスって言ってていいんですかということなんです。